皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月8日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はリセットスタートです。リセットするっていう言葉がありますね。パソコンをリセットするみたいな話ですけどね、我々の身近なところで言えば。だから今までね、動いてたそのプログラムを一旦全部終了してですね、再スタートさせるっていうことですね。ですからリセットとスタートというのはですね、本当にこの時代の変わり目だという、そういう意味なんですけどもね。とにかくその今の時代のこの極まり方ってのはかなり激しいものがあるわけで、部分的にですね、そのやり直すだけではなかなかこううまくいかないわけですね。例えばその少子高齢化なんていう問題もですね、ただ単にね、その老人施設を増やすだけでは当然解決つかないわけですし、若者を増やそうという考え方だけでもなかなか難しいし、やっぱりこれからどんどんですね、高齢化していく人たちがですね、明るく元気に働けて、人生楽しく過ごせるような、そういうシステムにして、同時に若い人たちもですね、今のような鬱陶しい時代じゃなくてね、もっと若い人たちなりに活躍できる場所を作ってあげる、そういうことによってですね、世代間の対立をなくして、運営していくしかないわけで、このパズル時はですね、そう簡単にいくもんじゃないですね。で、もたもたしてるとですね、そこでいわゆるリセットという現象が起きるんですね。出口鬼三郎の方に見るとですね、地震という言葉と同時にですね、人心という言葉が出てくるんです。人が震えるという言葉が出てくるんですね。これは地震と同じことがですね、ある人が震源地となって、その世の中に起こるっていうのは意味なんですよね。だからその、今回の民主党の、によるその、政権交代っていうのは、あれもしああいうことなければ、巨大な地震で東京全部が吹き飛ぶようなことが、もうすぐ起きてたんじゃないんでしょうかね。で、それがその、人と言いますかね、有権者が投票行動で、地震に近いようなことを起こしたんで、その政治が動いて、で、その分なんかこう、ね、歪みが解消されたっていう部分がこうあるわけですよね。だから、こうやってその、非常に厳しくなってくる時期は、人間が自分の力で今までのものをリセットして、で、再スタートを切るというようなことをやっていかないと、天変地異は来るわですね、戦争は来るわ、暴動は来るわ、ハイパーインフレは来るわでですね、それはそれは偉いことなんじゃないかなと思うんですね。ハイパーインフレもですね、規模の問題ですからね、それは10年で2倍ぐらいで収まりいいですがね、何千倍、何万倍、果ては何兆倍なんてことね、過去の歴史上ありますから、海外見ればね、そうなったら偉いことなんで、そうなる前にですね、いろいろと経済の再建、通貨の再建、手を打てればね、これは幸せなことなんだと思うんですが、やっぱりここはですね、とにかく経済界がですね、まずよっぽどしっかりしないとですね、日本は立ち直らないんだと思うんですね。とにかくですね、私はその、経済学昔学校で勉強してて、これ嘘だと思ったんですね。経済学これ全く嘘だと、なんか需要曲線と供給曲線書いてですね、こんなもんでその経済に決まるはずはないと思ってましたよ。でも同時にですね、経済学なんかやってると経営者ってすごい存在として書かれてるんですね。やっぱりその市場の中で経営者ってのはですね、よく判断をしてですね、非常に難しいその方程式をね、方程式にならない方程式を解きながら経済運営してると。非常にこの、すごいスーパーマンのような、存在に見えてくるわけですよ。経済の中で。自分でリスクを思いながらね。でも実際社会になって、この、社会に出てですね、会社いるの組織見たり、あるいはその、自分もですね、経営の真似事みたいなことをやって、世の中の経営者見てるとですね、一つその、昔勉強したことと違うことを感じるんですね。それはですね、こんなにお粗末な知識と経験で経営者って経営してるのかっていう会社がすごく多いってことなんですよね。政治ってひどいってよく言われますよね。政治家はひどいと。それはひどいっちゃひどいんですけども、経済界もひどいですよね。 よくまあこんなお粗末な発想と行動でですね、今日まで会社が続いてきたもんなんだと、よくもまあ潰れなかったねというようなことがね、本当に多いですよね。取締役会とか言ってですね、大企業なんかでも中小零細企業やってるでしょ。ねえ、誰か取締役が来てですね、あんたたちは取り締まらないとひどいことになるというような会社がね、たくさんたくさんありますからね。なんでもっとですね、みんな勉強しない、なんでもっとものを考えない、なんでもっとトライアンドエラーをしてみない、なんでもっとリーダーシップを発揮しない、あんたたち何をやってそこ座ってんだと。ただ単にですね、昨日と同じことをやって今日の生活をですね、満たすためだけにあんたそこで経営してんじゃないのという人がね、あまりにも多すぎるんじゃないんでしょうかね。で、そんなことをずっとやってるもんですからね、そういう会社ほどでも行き詰まってるわけですよ。リセットスタートですよね。だからまあ本当にその経済界を浄化しなきゃならないっていう部分は非常に今強くあって、でよく財界を脅かすわけですよね。その我々大企業がいなくなったら日本経済沈没だと、いや私は思うんですね。心配ないと、あんたたちがいたって沈没してんだと、あんたたちが沈没させたんだろうと、体現総合してあんたたちの言う通りですね、規制緩和してあんたたちは規制緩和で儲けて、配当なるものをねどんどん持ってっちゃって、でどうなったと、国内は失業者の嵐じゃあ財産どうなったか、世界バブルの崩壊で財産もなくなって何にもなくなっちゃったんじゃないかと、あんたら一つも反省もなくてですね、今更ですね、俺たちがいなきゃ国が回らないとは何事だと、本当にですね、一括してみんな思い出してやったらいいと思うんですね。だいたい海外来たときはね、ほら北極でも南極でもね、どこでも行ったらいいと思うんですよ。5年でも10年でもね、海外で安心して経営できるとか、これからありますかいな。ねえ、そりゃコストが合わない、そりゃコスト合わなきゃどこでもいいですよ。北朝鮮行ったってですね、中国の山ん中行ったって、インドの山ん中行ったり、ミャンマーの山ん中行ったって、好きなとこ行って工場建てればいいと思うんですね。全部自分でやるんですよ。全部自分でやって、金集めや自分でやって、ね、海賊が来ようがですね、山賊が来ようがですね、あるいは革命軍が来ようがですね、政府がひっくり返ろうがですね、革命が起きようがですね、勝手に自分たちで経営するんですよ。そんな能力もね、一つもないくせにですね、偉そうな口ばっかり聞いてるわけでしょうね。大体中国、中国って言いますがね、なんか最後の最後は中国が救ってくれるみたいなこと考えてる日本のメーカーいますがね、頭おかしいんじゃないかと思うんですよ。よく見てくださいよ、今の中国どうなってんのか。もう動乱の時代じゃないですか。その経済がおかしくなれば必ず政治がおかしくなるわけでしょ。政治がどうさばいていますか。何もね、有効な手打ててないでしょ。結局はアメリカ頼みの経済で、アメリカがこければですね、中国もやりようがないわけでしょ。50兆円ばかしですね国内で金まいたってさ、ほんともう全然その国がね、経済バブル崩壊が止まるわけないじゃないですか。全部時間の問題でしょ。で、伸ばせば伸ばすほどこれ状況ひどくなるわけですから、だからそう考えてくるとですね、中国なんか言ってる場合じゃないんですよね。で、やっぱりね、まあこの中国やインドもね、まあこの10年が一番厳しい時期なんだろうと思うんです。まあ10年の収まりはいいんだけども、とにかく政治は変わらなきゃダメなわけですよ。中国でもインドでもですね、このまま政治が変わりゃですね、それは大混乱ですよ。今まで抑えつけたものが大きいんだから。インドの場合はもうイスラム革命が底辺に入ってきちゃってるんですからね。イスラムの原理主義が底辺に入ってきちゃって、もうあれ1億人ぐらいいるんですってね、もうイスラム教徒がですね、インドもですね。それは偉いことになりますよ。だからね、いわゆる革命騒ぎが起きるわけですよ、中国でもインドでもね。その後ですよ、そうやって政治が変わった後ね、次の経済どうしようかって話になるわけで、ほらまだまだ先が長いですよ。ですからその大量生産、ね、大量消費に合わせて昔と同じように物を作ろうなんてやってたってね、それは絶対にこれはですね、成功しないと思うんですよね。やっぱ考えてみればいいと思うんですね。我々のこの日本の先輩たちもね、アメリカ、ヨーロッパの人たちもそうですけども、みんなですね、新しいライフスタイルを作りながら製品を作っていったんですよ。ただ単にですね、何かを改良していくだけでは絶対に次の時代は来ないんですよ。ね、車のエンジンを改良するとかですね、燃料を改良するとか、省エネを高めるとかね、屋根の上に太陽電池を乗っけるとかですね、そんなことぐらいじゃね、次の時代は来ないんですよ。あくまでもそれはですね、今のライフスタイルの改良なんですね。で、その先はですね、ライフスタイルそのものを変えるということですよ。結局ですね、今までのライフスタイルに行き詰まるからこそですね、そのいろんな困難があるんで、逆にそこにチャンスをもらえるわけね。だからより省エネしようとかですね、 安心安全とかですね、今のその元々のライフスタイルに行き詰まってるからこそね、そこに新しいその商売が生まれるんだけど、しかしもっと大きな目で見たらですね、新しいライフスタイルを作ってしまったらですね、そんな余計なことはしなくてももっとシンプルにスッキリとして、非常に低いエネルギーで効率的な生活、効果的な生活ができるようになるんですね。これはですね、やっぱその経済界が作るしかないんだと思うんですね。まあ今でもですね、まあ地方なんかにね、都会から行って暮らした方はわかると思いますけども、どっちが暮らしやすいかですよね。それは都会に行ってね、しこたま金が儲かって、ね、金使って好きな方で遊べる時代ならそれはね、知りませんけども、今みたいな時代になってくればですね、それは地方に仕事があって、ね、で、地方でそこで昔ながらのですね、まあ伝統も残っていてね、で、畑や田んぼなんかをやりながら生きる生活の方がですね、はるかにあれ、健康的でいいですよ。その、ね、スポーツクラブなんか行くよりはですね、それはたまにですね、電波と出て、あるいは里山出てですね、作業してごらんなさいな。あっという間にですね、あれ、その体重なんか減りますよね。私もよく最近痩せたって言われるんですがね、実は体重はね、全然減ってないんですよ。減ってなくてですね、こう、いろいろね、時間がないですよ。まあ、それでも時々こう、出ますわね、電波帯に。それでやっぱ筋肉がつくんですよね。筋肉になってんですよ。ですから、本当になんて言いますかね、スポーツジムに高い金出して行くよりですね、やっぱりね、この電波帯、それから、狭山って方がですね、一石二鳥にも三鳥にもなんだね。ですから、まあ、そんなことを考えるとですね、新しいライフスタイルというのはですね、まあ実際にそれを体験してやってる人は、すでにかなり増えてきてるわけね。で、今度そういうものをですね、いかに効果的、効率的に支えるかということで、新しい商品作りをしていけばいい。実際にそういう暮らしをしていく中でね、これはこういうふうに変えた方がいい。これはこんな風にしたらいいと思うことをね、一つずつ変えていけばいいわけですよ。まあ、道具ですよね。なあ、そんなのいくらでもあるわけですよね。例えば草取り一つだってね、草取りの機械なんてのは皆さん工夫してやってますけども、あんなのもですね、実際にやってみればですね、それぞれ自分で工夫してやれば、いろんな道具ができますわね。それから食べ物もそうですね、いろんな食物だって、いろんな種類のものがありますから、何をこの土地で作って暮らせばいいかなんてのは、本当にそういう工夫の最たるもんでしょう。で、結局ね、やっぱり中国、インドはまだ人口多いですから、あの人たちはまだ大量生産、大量消費の時代にいますから、やっぱり日本みたいな国はですね、少なくてもいいものを作るという、そこで生きるしかないわけね。まあ今のだからトヨタだとかパナソニックみたいなあんなでかい会社はそんな小さな会社にいきなり、そんな、少量で品質の高いものを作るシステムに変えることはできないんだけども、ああいうのが倒産しちゃったらどうしますかね。倒産解体ということになったら、ね、元に戻らないんだから。それはやっぱり、小さいところから作り直すしか方法がないんじゃないかと思うんですよ。結局だから今のその大きな会社を平和的にね、何事もなくですね、こう転換して21世紀型に着手させるってのはもう無理な状況だと思うんですね。限界をはるかに超えてんだと思うんですよ。やっぱり平成の財閥解体みたいな形に必ず追い込まれていくと思うんですよ。このまま世界経済進展していけばね、必ず追い込まれていって、どうせ明け口からこれまた減産でしょ。だからどんどん追い込まれていきますよ。ね、どうせもうね、金も、ね、人のもうついつまが合わなくなってくるんだから。で、そこからの再建ということになりますから、やっぱりこの新しい時代はどう作ろうかっていうときに、昔みたいな巨大企業を作ろうとかね、もうものすごい輸出しなきゃね、会社が回らないような会社を作ろうという話には全くならないと思いますよね。だから今みたいにリセットされて再スタートするリセットスタートのときというのは、その今の時代に縛られないで次をどうしようかという発想がものすごく重要なんですよね。連続的に動いていかないんですよ、こういう時は。私がね、富山語の小説の雨宮浩一郎の世界で歴史の断層を超えるって話をしていますね。まさに断層なんですよ。昨日と繋がっていないんです。革命というのもある種の断層ですからね。昨日と不連続な時がそこに来るわけですね。ですから、その、今のこの状況というのがですね、なんか不思議なぐらいにぐーんと動いちゃうことあるわけね。自分の人生でも、その自分の会社でもね、家庭でも。いきなりなんかですね、考えもしなかったようにぐーんと動いていくわけですよ。で、それはもう自分の想定外で動いていくからみんな怖いと思うんだけども、しかしそれはですね、言ってみると天がね、つまみ上げて動かしてるんですね。 天がつまみ上げて、いい方向に動かしてるのか悪い方向に動かしてるのか、これがね、いわゆる縦分けなんで、まあ悪い方に動かされたらですね、まあそれはその時考えてですね、まあなんとかするしかないんでしょうけども、まあいい方向に動かされた場合っていうのは、よく言うように、幸せは不幸な顔をしてやってきますから、幸せな不幸な顔をしてやってきますから、大変だっていう話が先にまず来るんですね。大変なんだけども、その大変なところから努力すると、なんかね、あの時変化してよかったというね、ところまで行くわけですね。ですから、その、やっぱりこの、次の時代のね、大きな構造というのはもうこの放送でもね、ずっと前から言ってますけども、ね、一つ見えてるんで、そういう方向に向けて、時代が動いた時に、断層を越えた時に何をしようというですね、そういう思いと、ある程度の準備はしておいた方がもういい時期だと思うんですね。やっぱりその断層が起きちゃった時に昔の時代に留まることはできないんですよね。その流されちゃったところにもう留まることはできないんで、どうしても前に進めなきゃなんないわけですから、まあそこうずくまるか前進するか、ね、立ち止まって傍観してるか参加するか、その違いになってくるわけですね。ですからこっから先はやっぱりこう参加していかないとですね、何もその未来が開けなくなってくると思いますんで、ですからやっぱり今のうちからですね、次のライフスタイルを自分でやっぱり考えていただくことが大事だと思いますね。で、やっぱり私は本当にその余裕となったらですね、各界から本当にこの尊敬されてる人、みんな一旦遠くに集めたらいいと思うんですね。みんな遠くに集めてですね、さあどうしようかと。経済も医療も福祉もどうしようかって話をね、ずっとやったらいいと思うんですよね。それこそ3日でも5日でも10日でもですね、そんなに私ね、大変なことではないんだと思うんです。で、これからどうしようかと。ね、この人なら尊敬できるっていう人が日本中から集まって話をして決めればですね、だいたいその通り行きますよ。ね、その1時間で決めるってでも難しいかもしれないけど、10日ぐらいですね、必死にみんなで考えてですね、ああでもない、こうでもないってやらない、とりあえずこうやろうって方針決まりますよ。そういうものにのっとってやっていけばですね、結構私動くと思うんですよ。今この時代に成功し、人から尊敬されてる人っていうのは、もうね、向こう岸に行ってる人たちですからね、20世紀ではない21世紀の世界に行ってる人たちですから、そういう人たちがですね、自分たちの成功と失敗の体験を踏まえて、こんな方じゃないかって、いやね、大体それで決まると思うんですよね。だから民主党は今ね、いろいろ人事で忙しいですが、実際に今度政治始まって、いきゃ経済が大混乱してきて、まあ立ち往生していきますよ。まあそれは民主党も自民党も同じだ。政治家だけじゃ絶対乗り越えられない。しかももう経団連も頼りにならないし、ね、経団連なんかもうしょうがないし、それがアメリカも頼りにならないってことになったら、頼るのは国民しかないんですよね。政治家がいくらね、そこで考えたらわからないことが多いわけでしょ。そういう時は本当にですね、業界団体なんか呼んだってクソの役にも立たないわけでしょ。ねえ、利益誘導しかないのが日本の業界団体なんだから、そんなもん呼んできたってダメなんで、やっぱ尊敬されてる人呼ばなきゃダメですよ。企業でもね、組織でもね、あっちこっちに尊敬されてる人いるんですよ、周囲から。そういう人たちは、その尊敬という裏側に本当の実力と見識持ってるんで、いわゆるその、まあ、ね、渋沢栄一王のおっしゃる、道徳ある経済経営をやってるから尊敬されてるんで、こういう人たちみんな集めてくるわけですよ。それでね、いわゆる横型リーダーシップで、みんなで理念を作って、相乗効果を高めるように、役割分担をして、で、一斉に行動していくんですよね。それが再スタートですよね。リセットしてスタートするってことですよ。だからね、このまま行けばどうせ経済どっかで止まっちゃうと思うんですよ。金融も経済もね。これだけ大企業とアメリカに依存してんだから、アメリカと大企業がですね、運営が不可能になったら、それは止まってしまいますよ。でもその止まった時に集めて、ね、静かなところから集めてですね、で、なんか再スタートの道を切っていけばね、それは結構日本なんかの場合は一気に進むんじゃないかと思うんですね。まあ海外はね、戦争とかなんかいろいろありますからね、しかもバブル崩壊からあんまり時間が経ってないからね、そんな簡単にいかないと思いますが、日本なんかもうだいたい20年やってますからね、バブル崩壊後の混乱を。そろそろもうね、収拾できますよ。ここまで来ればね、煮詰まってきたから。まあとりあえず日本からそういう形で再生をして、まあそれでもね、生活は大変だよね。ああ、みんな生活は大変だしね、食料危機も来るでしょうし。でも危機が来るからね、行動ができるんですよ。特に日本人はね。日本人はやっぱり危機が来ないと行動ができないという民族ですから、まあ危機が来たら行動し、危機が来たら行動しという形で、危機に追い立てられるっていうね、まあ本当にいいやり方じゃないんだけども、結果的にそうなるんじゃないかと思うんですが、まあそういう形を経てですね、危機になった時により良き方向にね、 まあ、世の中の尊敬されている人たちがこうみんなで集まって導いていけばですね、まあ、ちゃんとした21世紀の日本はできるし、まあ、それがその世界の見本になっていけば、いわゆる本当の日本の時代という形に、ね、固まっていくんだと思うんですね。まあ、とにかくそんなことで、ここから本当リセット再スタートのね、まあ、時期になってきますから、皆さんそれぞれにですね、いろいろ考えて、今のうちからですね、行動して、試行錯誤しておいていただきたいと思うんですね。それからその横型リーダーシップね、これだけはぜひ皆さん勉強しておいてください。もう縦の関係しかね、知らない人が本当に多いんです。横の関係で何にもないところからね、力を作るっていうことができますから、このリーダーシップはうちでも10月23日にオープンセミナーやりますんでね、ぜひ聞いていただきましてね、本当にこれだけはね、かけれなくて勉強しておいてください。じゃないとね、何にもこれからできなくなりますからね。まあ、そんなことでリセットとスタートの時代、元気よく生きていきましょう。藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、リセットスタートということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。